さて、そういった趣旨の番組リュケイオン研究塾ですが、まずは最初のコーナー、私の一押しに出演していただく広島県医師会の若手役員のお一人、落ち久保博之先生にご登場いただきます。落ち久保先生、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
落ち久保先生は広島市西区小井本町の医療法人有心会落ち久保外科循環器内科クリニックで理事長兼院長を務めておられる外科のお医者様です。落ち久保先生はこの番組の中で小野塾棟代理とご一緒に私の一押しというコーナーに隔週で出演していただきます。それではここからの進行役、小野塾棟代理にお任せしましょう。よろしくお願いします。
はい、さて、落ち久保先生には世界名言の旅というタイトルで各国の偉人や時代を代表する人の名言にまつわる話を聞かせてもらうことになっています。本日の一押しはどんな人の名言を紹介してもらえますか。
はい、今日はファッションデザイナーのココ・シャネルの言葉です。今日は日本語で紹介します。実際にどう生きたかということは大した問題ではないのです。大切なのはどんな人生を夢見たかということだけ。なぜって、夢はその人が死んだ後も生き続けるのですから。
死んだ後もっていうのはなんか余韻がありますね、この言葉は。
そうですね、はい。
落ち久保先生はこの言葉はどんなふうに受け止めてますか。
はい、この言葉はですね、少しシニカルで、どちらかというと悲しい響きの中に女性としてのですね、強い意志を感じました。それで大変ココ・シャネルにですね、興味を持ちました。
はい、それじゃあ、まあ今日はシャネルっていう人物の言葉なんで、人物像からまずご紹介お願いします。
はい、シャネルは1883年、フランス南西部のソミュールにある旧災病院で生まれました。家庭は貧しく、11歳の時に母を病気で亡くし、やがて行商していた父親にも捨てられ、シャネルは孤児院や修道院で育ちました。ファッションブランドシャネルの創設者は一般的にココ・シャネルという名前で知られていますが、彼女の本名はガブリエル・ボヌール・シャネルといいます。18歳で修道院を出た後、騎兵将校のたまり場のキャバレーで歌うようになり人気を博したのです。ココっていう愛称はその頃に歌っていた、ここはフランス語で言うんですけれども、キックアベココダンスルトロカデーロ、トロカデロでココを見たのは誰っていう歌のタイトルにちなんで付けられたと言われています。
今日はドイツ先生じゃないんで残念ですね。ドイツ先生なら流暢なフランス語でこれ今多分
怒られるところでした
残念ながら今日はお休みです。はい、はい、そのキャバレーで歌っていたシャネルがどんなきっかけでデザイナーの道に進んだんですかね。
はい、シャネルは売れっ子の歌手でしたが、客寄せとしてのステージに立たされる田舎の舞台は彼女を満足させるものではありませんでした。シャネルはそのキャバレーでフランス軍の騎兵将校の繊維業者の息子エディエンヌ・バルさんと出会いました。バルさんは実は両親の多大な遺産を受け継ぎ、プレイボーイとして鳴らしていた人物でした。バルさんとの出会いがシャネルの人生を大きく変える転機になりました。そしてシャネルはバルさんが持っていた牧場で暮らし、さまざまなパーティーに招かれるようになりました。乗馬に熱中し、素晴らしい文化に触れ、そして社交界の人々と知り合うことで、シャネルは多くのものを学び、上質な感性や知性を身につけたと言われています。
シャネルはそうした才能をどんなふうなものにまず生かしていくんですかね。
そうですね、シャネルはまず帽子作りに興味を持ち、自分で作るようになりました。シャネルの帽子は大変好評で、知人から帽子店を出すように勧められています。出資の話を持ちかけたのは実はイギリスの実業家アーサー・カペルという人物でした。当時女性は働くべきではないという考えが主流でしたが、カペルはシャネルの実業界進出を後押ししたのです。この帽子店の開業が世界的ブランドシャネルの始まりです。
帽子から始まったんですか。私らはもうシャネルって言えば洋風のデザイナーというイメージが強いんですけどね。
その通りですね。シャネルは帽子から洋服へ創作のフィールドを広げ、1915年に洋服も取り扱うメゾン・ド・クチュールという店をオープンさせました。一方で1921年、普 級の名作といわれる香水のシャネルナンバー5を発売して話題になりました。そしてこの時期、シャネルは最愛の支援者であったカペルを交通事故で失いますが、その後もイギリスのウェストミンスター公爵やアメリカのイラストレーターのポール・イリブなどと男性遍歴を重ねていきます。中でもウェストミンスター公爵はシャネルを熱愛し結婚を申し込みましたが、シャネルはあっさり断ったと言われています。シャネルが後に語ったところによれば、その理由は、公爵夫人はたくさんいるけど、ここシャネルは私一人しかいないからというものでした。
なんかちょっと似たような話で、矢沢永吉がね、はい、俺はいいけど矢沢は何て言うかなって名言がありますけど、すごい
自信を持たれているんだろうと思いますね。はい、
でシャネルはそのファッションデザインの事業を順調に拡大していくんですか。その
なかなか人生というのは難しいそうです。1929年に世界恐慌が起こり、労働者たちがストライキを起こすなど、世界経済が混迷を極めるようになります。さらに1939年に第二次世界大戦が勃発すると、シャネルはあっさりと、今の時代も女性たちが服に構っている場合ではないと言って、ブティックを閉じ、ファッション業界から姿を消しました。シャネルは第二次世界大戦中、実はドイツ人将校や諜報機関の人物と親しくしていたことから、1944年フランス軍に逮捕されてしまいます。しかし以前より親交のあったイギリスの首相チャーチルらの計らいで釈放されますが、その後約10年間はスイスで亡命生活を送っています。
10年もスイスに行ってて、その後またファッション業界に復活してくるっていうのは大変だと思います。どうやって復活できたんですかね。
そうですね、1954年、約10年間の亡命生活からパリに戻ったシャネルはファッション業界に、カムバックします。そこでシャネルが考えたのが、女性の社会進出が目覚ましく進んでいたアメリカに渡ることでした。エレノア・ルーズベルトを代表し、女性の社会進出を後押ししていたアメリカにとって、シャネルは熱狂的に受け入れられました。翌1955年には早速、過去50年間で最も影響を与えたファッションデザイナーとしてモードオスカー賞を受賞しています。
私その賞は初めて聞きますけど、素晴らしいね、やっぱり功績っていうものを残したデザイナーだったんですね、シャネルっていうのは。
そうですね、現在まで通じるシャネルのデザインっていうものは、女性が自立し、より美しく魅力的であることを目指してファッションデザインの仕事に没頭しています。ひたすら自分の信念を貫きましたが、1977年、住まいにしていたホテルリッツの部屋で一人で亡くなってしまいました。その後、モード界の女王の死を悼んで開かれた追悼コレクションには、大勢のファンがシャネルの洋服を身にまとい駆けつけ、彼女の功績を偲びました。多くの男性に愛され、また多くのファンに支持され、そして夢を引き継いだファッション業界の仲間たちに尊敬され、シャネルは天国に召されました。最後に、ここシャネルの人生を振り返る言葉をもう一つ紹介します。これもシニカルです。私の人生は楽しくなかった、だから私は自分の人生を創造したの。強い信念を持ち、自らの人生を切り開いた、ここシャネルならではの言葉と思っています。
創造するって、いわゆるクリエイティブの創造の言葉なんですね。内久保先生、今日は大変面白い話を聞かせてもらって、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、小野塾東大理、落ち久保先生、とっても興味深いお話ありがとうございました。以上、私の一押しのコーナーでした。